はい、遠野です。それでは今日はですね、間違いだらけの車選び考察と題しまして、ちょっと車のことを語ってみようと思うんですね。で、まあ、車と聞くとですね、いや私はちょっと興味ないからという方もいらっしゃると思うんですけれども、ここで聞くのをやめるのはちょっと早計で、私はまあ今日車のことを題材にしますけれども、別にあのカーマニアのために話をしようと思っているわけではなくて、むしろ富電動においてですね、この、まあ、ビジネスを構築していく際に、いかにこの車というものから異質結合してきて知恵をですね出していくのが大事かという、このあたりに焦点を絞ろうと思ってますので、ですから車持ってたり興味もある人にも面白いと思いますけれども、それ以外の方もですね、しっかり学ぶ材料がある話にしようと思ってますので、まあそう思って聞いていただければ幸いです。で、今回取り上げた間違いだらけの車選び、車ってカタカナで書くんですけどね、こういう本は実は徳大寺有常というですね、まあ、その筋では自動車評論家では最も有名な方で、2014年に亡くなりましたので、もうこの世にいらっしゃらないんですけれども、まあ、この方が出したですね、ベストセラーがこの間違いだらけの車選びシリーズという本なんですね。で、なんとこの本はですね、1976年に第1冊が出て、まあ、ほぼ毎年1冊ずつ、まあ、多い時は年に2冊出したりした時期もありましたけど、まあ、ほぼ毎年出してですね、まあ、途中5年ほどちょっとブランクはあったものの、未だに続いているシリーズで、まあ、なんと48年間続いてるんですね。で、こんな本は、こんなシリーズはもうめったに見たことがありません。超ロングセラーで非常によく売れている本なんです。で、まあ、徳大寺さんが亡くなった後もですね、この後継者が現れて、まあ、この、読み方が難しいですね。島下さんというですね、方ですね。島下康久さんという、まあ、方が後継者で現れて引き継いでまだこの仕事を続けていると、いうことなんですけれども、で私はですね、まあ、少なくとも1985年版からほぼ全冊持っているので、まあ、34冊ぐらい、この本をですね持ってますし、まあ、間違いだらけの車選びから派生した間違いだらけの外国車選びみたいな本も含めると、まあ、40冊所有していて、まあ、ほぼですね、この40数年にわたってずっとリサーチを続けているわけなんですね。まあ、ですから、40年以上、こう、ずっとリサーチをして、まあ、ずっと蓄積してきたものがあるので、まあ、ここで一回まとめてですね、結局そこから何を得ることができたのかという話は、まあ、付加価値があるんじゃないかというふうに考えている次第です。で、この間違いだらけの車選びの特徴はですね、まあ、その年に出ている主だった車全部をずらーっと数十台並べて、論評をして、そして最後に、 点数つけてるんですね、いろんな角度から。で、そうすると、まあ、車もたくさんあって、どれを選んでいいかわからない人にとって、まあ、一つの買う基準をですね、ここで与えてくれていて、まあ、その中には、評判の車が意外にあまり良くないという辛口のこともズバリ言ってますし、それから人があんまり注目していない車に実はいいのがあるということもですね、まあ、歯に衣を着せぬ形で率直に述べているのがこの本の魅力ですね。だから、まあ、車の評論家の中にはですね、どうもメーカーからお金もらってるんじゃないかという感じで、悪いこと一切言わない方もですね、結構多いんですけれども、それだと、ユーザーは不満足なんですよね。あの評論家はとにかく、メーカーから、まあ、なんか癒着してるように、いいことしか言わないという人は参考にならないわけで、まあ、その点この徳大寺さんはですね、まあ独自の観点からではもちろんありますけれども、いいものはいい、良くないものは良くないとはっきり言うところが魅力で、まあ、これでちょっとこの間違いだらけシリーズが一世を風靡したわけですね。だからフォロワーも結構現れていて、間違いだらけのなんとか選びというものはたくさん他にも出てきました。間違いだらけの宗教選びという本も読んだことがありますけれども、まあそれぐらいですね、まあユーザーの心を捉えた企画だったわけですね。まあそういうものなんですけど、まあ、なぜこのテーマを富伝道で取り上げるのかということをですね、まあ再度言えば、車っていうのはですね、この商品開発としては最もお金がかかっているものの一つだと思うんですね。たくさん売れていて、しかもすごい開発費がかかっていて、1台だいたい平均3、400億円かかると言われているわけですね。すごい投資をしているわけで、だから売れたらもうこれ大成功、外すと大失敗ということで、まあ、各社もう英知を結集して、まあ、勝負玉を送り込んできてるわけですね。だからここにまあ人間の英知の結晶が一つあると思いますので、だからまあここから発見したものをですね、自分のビジネスに異質結合させると非常に大きな成果が出やすいというふうに思っております。まあ、例えば、まあ、どれぐらい一台の車を当てると大きな利益が出るかということですけど、最近の大ヒット車としては、ホンダ N-BOX という、まあ、軽自動車があるわけですね。ちょっと背の高い、荷物をいっぱい詰めて人も詰めるような軽自動車 N-BOX っていうのが大ヒットしていて、ずっとこう売上高3年連続1位を取ってると思うんですけど、これが今累計の売上が120万台なんですね。今2台目の車でもうどれぐらいですかね、7、8年、発売してから経ってるのと思いますけど、これ1台だいたい150万円する車ですから、120万台売れるとこれ1兆5000億円の売り上げになるわけですね。で、まあ開発費用がですね、まあ平均で300億円ぐらいって言われてるわけですから、どれぐらい儲かってるかというと、1兆5000億円から300億円引いたら単純に1兆4700億円儲かってるわけですよね。これ開発費用に対して50倍の利益ですよ。これは大きいと思いませんか。もちろんまあこれ以外に人件費かかったりいろんなものはあるにしても、それにしてもすごいですよね。これ我々の、 まあ、スモールビジネスに引き当てたら50倍の儲けということは、30万円の開発費用をかけて商品作ったら1500万円売れるっていう話になってくるわけですね。で、実際私自身がスモールビジネスをやって、まあ、このコンテンツを作ってのコーチコンサル系で、まあ、大体その感じだと思いますね。50倍ぐらいの利益効率が あるなというのが実感なんです。だからまあそういう意味でも結構参考になるというふうに思ってるわけなんですね。で、これがまあ、世界で、まあ、自動車のいわゆる、まあ、ベンチマークと言われている、まあ、自動車の一番こうみんなから注目されているスタンダードなものとしてフォルクスワーゲンゴルフというのがありまして、もともと間違いだらけの車選びというのは1976年に初代のフォルクスワーゲンゴルフが登場して世界に衝撃を与えたわけですね。あまりの出来の良さ、そして、この経済効率があんまり高くなくて、しかも非常に優れている、他の車をはるかに凌駕しているということで衝撃を与えて、で、この車を基準にして日本車あるいはまあ外国車をですね述べたのが間違いだらけの車選びなんですけど、このフォルクスワーゲンに至っては累計販売台数が3500万台と言われているわけですから、これ Nボックス の30倍ですよね。だからまあ単純計算ですけど、 Nボックス がですね1兆5000億円だとしたら、30倍だとどうなるんですかね。これすごいことになりませんか。45兆円ですかね、もうこれ国家財政に近いような売り上げを1台の車が上げ続けてるわけですよね。だからやっぱり車っていうのはですね、本当に大きな、まあ、英知の結晶ですし、富を引き寄せてくる題材としては非常に研究に値するものじゃないかというふうに思ってるわけなんです。まあ、なので、まあ、その間違いだらけの車選び40年以上見てきての、まあ、得たものが一体何だったのかということをですね、まあ、ちょっと整理してみようと思うんですけど、これ一冊の本を読んでその中のポイントを話せというのだったらですね、まだ簡単ですけれども、この40冊ぐらいの本を読んで40年間の学んできたものをですねまとめるというのは、まあ、結構ですね、聴感する必要があるわけですね。聴感で鳥の目でざーっと見てきて、そしてまあその柱をまとめるということになるわけなので、あんまり細かい議論に行程することなくですね、大きなところの柱を立てていくということに価値があると思うんですけど、まあ、私がここで得た知恵をですね、まあ、3つに絞るとすれば、まずですね、私は車というのは結局基本性能が大事なんだっていうのが第1点目に挙げたいと思いますね。だから、まあ、いろんなデコレーションをして、みんなに売れていくような工夫をするわけですけれども、結局長い目で見て残っている車、そして大きな利益を上げ続けている車の特徴はですね、間違いなく基本性能が優れている、こういう車が残っているわけですね。で、その、まあ、車の基本性能といってももちろんエンジン、それから車種っていうのはまあなんていうんですかね、車の四輪を支えている仕組みのことですけど、車体の土台のところの話ですけどね、いろいろあるわけですね。まあ内装インテリアとかまあいろんなものもあるし、 まあ、最近で言えば自動運転技術、レーダーを使ったこうね、人間の手を煩わせないようなものとか、ハイブリッドのような、まあ、電気とガソリンを一緒にしたものとかいっぱいあるんですけど、一番重要なのは意外にもですね、ボディ合成だというふうに私は考えています。つまり車の基本性能って、まあ、やっぱり乗り心地のことなんですけれども、そこに一番関わりのあるのはですね、結局ボディ合成だったと。ボディのかっちりした作りということですね。だから、いや、車はエンジンなんじゃないのかなとか、それから車種なんじゃないかなとか、まあ、いろんな議論があって、間違いではないですけれども、そもそもこのボディそのものがですね、しっかりとがっちりとしている車こそ、最も乗り心地が良くてですね、安心して乗れるという基本性能であったと。これが、まあ、ざーっともう何百台という車の論評をずっと見て、まあ、自分でもですね、まあ、4台ほどこれまで車を所有してきて、まあ、それ以外にもいろんな車乗ってきてですね、まあ、感じるところなんですね。だ結局この、まあ、ボディ合成っていうのがどういう形で現れるかというとですね、やっぱりその車っていうのは移動して結構高速で走ったりするものですから、見てくれが良くてもですね、高速道路などをずっと走ったり、ワインディングロード、この曲がりくねった山道なんかを走ってると、この不安な挙動をする車っていうのは長く乗ってられないんですね。なんかこうゆらゆらするというかですね、乗っててなんか不安を感じる車っていうのがやっぱあるんですけど、それはやっぱ疲れますから、で楽しくもないので、やっぱりかっちりした車に乗ってる喜びっていうのはすごくあるわけなんですけど、まあその分かりやすいエピソードとしては、失礼しました。80年代でですね、にフォルクスワーゲンがサンタナという車を日産と提携して売り出したんですね。だからフォルクスワーゲンが設計した車をなぜか日産がこの実際に作って販売したという、まあ、こういう試みがあってですね、当時の86年ぐらいだったんじゃないですかね、の徳大寺さんのこの間違いだらけの車選びでトップの評価をつけた車、サンタナというのがあるんですね。で、これをまあ日産が作るとき、当時日産低迷していたので、まあやっぱりこのフォルクスワーゲンの知恵を借りたいということで、まあ、提携料を払って、この車は生産したんでしょうけど、あまりにもこう、ボディの各所を溶接するポイントがですね、ちょっと無駄に多すぎるんじゃないかと、ね。こんなにたくさん溶接をする必要ないんじゃないかなということで、フォルクスワーゲンに掛け合ったところ、ガンとしてフォルクスワーゲンがその要求に応じなかったという逸話が残ってるわけですね。だからまあ、100箇所止めればもう十分なのに、サンタナは200箇所止めようとしてて、これ多いんじゃないかと。で、コストもかかるし、手も大変だということで、日産が減らしてくれって言ったら、いや、それは絶対ダメだと。まあ、フォルクスワーゲンに言われて、まあ、その通りやったということなんですけど、で、たくさんの場所を溶接するということは、ボディががっちりしてくるということを意味するわけですね。だから、そういうところにお金をかけてくるのが、まあ、フォルクスワーゲンというメーカーだったわけで、まあ、日産に限らずトヨタでもですね、日本はどちらかというとそういう基本性能のところにお金をかけるよりは、何かこう内装の豪華さとかですね、あるいはまあ電子機器の方の充実とか、分かりやすいところにお金をかける傾向があったわけですね。 だからまあパッと見、まあ応接室に乗ってるみたいな感じがして、日本車の方が豪華に感じるわけですよ。ドイツの方はね、目に見えないところに結構お金かけてる分、内装は割とシンプルだったりするんで、なんだこっちより日本車の方がいいんじゃないかというような形でですね、思うんですが、10年、20年、30年経ってみると、残ってるのはこうゴルフみたいな車の方ですね。ゴルフは未だに2018年現在でも、全車の中のベンチマークって言われてて、この車がまあひょっとしたら最高峰じゃないかと、ね、ベンツとかフェラーリとかポルシェとか言うけれども、最高の車を1台あげたらフォルクスワーゲンゴルフになるんじゃないかってまあ言われてるぐらい、定評があるわけですね。で対するまあ、例えばまあ日産はもう、ね、亡くなった車が多いですよね。当時セドリックっていう車がフラッグシップだったと思いますけど、もう今ではセドリックっていう車ないですしね。サニーっていう車ももう消えましたし、長くスタンダードでいたけど、あるいはまあトヨタで言っても、まあ未だにカローラとか残ってても、もうほとんど力を失ってる感じですね。一時はフォルクスワーゲンゴルフとカローラはライバル視されてたわけですけど、まあ、カローラっていうのは、まあ、極めて日本人的な車でですね。まあ基本もまあまあしっかりしてるんだけど、フォルクスワーゲンにはかなわない。それ以外のところにお金かけて、見てくれの方はこっちがいいんじゃないかという勝負をしてたけれども、まあ、40年以上経ってみると、まあ、ほとんど名脈がつきつつありますね、カローラ。あと、まあ、クラウンっていう車も一番長い車ですけど、どうですかね、最近はクラウンはもう顔が激変してきて、なんかちょっと迷いを感じたりして、ますね、私の目には。こういうようなところでですね、やっぱり基本性能っていうところを煮詰めた車こそが、やっぱり残ってる。っていうのがですね、まあ、この私の得た発見というか知恵の第一番目ですね。まあ、そこにまあ、居住性みたいな問題も絡んでくるわけですけどね。やっぱりあの、車って、パッと見の豪華さとか、なんか、目新しさよりも、長く乗ってると、どれだけ安心して乗れて、運転して面白くて、で、居住性がいいか、乗っててね、心地よいかということが勝負なんで、そのスペースの作り方のところですね、居住性は。まあそういったところが、やっぱ上手い車が残ってる。これが一つ目ですね。で、まあそこに続くんですけれども、二番目の大きなポイントとしては、やっぱりコンセプトが大事。というのが、挙げられると思っています。つまり、この車の、ポジショニングですね、は一体どこなんだということが、はっきりと設計されている車が残っている。で、ここのポジショニング、コンセプトが曖昧な車は、やっぱり消えていってますね。で、まあ、車のコンセプトって一体何なんだということですけど、まあ、大きく分けると3種類に車って分かれると思ってるんですけど、それは実用車と、それからプレミアムカーと、それからスポーツカーですね。まあ、ものすごく大雑把の分け方なんですけど、実用車っていうのはまあ普段乗りする車ですね。まあ、コンパクトカーなんかに多いんですけど、まあ、普段とにかく実用車で乗って乗りまくる車、これが実用車。プレミアムカーっていうのは、まあ一番豪華なロールスロイスとか、まあベンツも上の方のクラスですね、S クラス、要するに後部座席に社長さんとかが乗ったりするような車、まあ自分で運転するのでもプレミアムカーっていうね、まあ豪華なやつです。そういったものが一個ジャンルとしてはありますね。日本だったら、もうクラウン、プレミアムカーの一番端くれのあたりに入るぐらいで、あとまあ昔だったらセルシオっていうのがあって、最近はもうレクサスで、なんていうんですかね、名前が変わっちゃったんでね、もう LS っていうんですか、もうなんかもう私もあんまり認識してないですけど、 日本車結構名前変わるんでね、なんかなんだかわけわからなくなってくるんですけど、まあ、外車で言えばベンツとかロールスロイスとか、こういったものでしょう。それからもう一つのスポーツカーっていうのはね、これはまあ、関係ある人は少なくなりますけど、まあフェラーリとかね、いろいろあるわけですよ。日本だったらフェアレディ Z、ね、もう今ないのかな。まあ要するにスポーツカー、ツーシーターで乗って行くようなスポーツカーっていうのが一個ジャンルがあって、まあそれとちょっと違うスポーツとしては SUV といって、なんてパジェロとかですね。ランドローバーとか、要するに山道を登ったり、雪道をですね、悪い道、悪路を走破する、ランドクルーザーとか、そういうやつがまたもう一個ありますけれども。まあ、ちょっと大雑把すぎる分け方かもしれませんが、まあ、実用車、プレミアムカー、スポーツカーとあって、さらにその中で、そのポジションを、やっぱりそれぞれが取り合ってるわけですね。で、まあ、そのコンセプトを明確にしてそのコンセプトに忠実に作れてるかどうか、ここが結構車作りで問われてるわけなんですね。で、まあ、さっきから基本車として出しているフォルクスワーゲンゴルフがどんなコンセプトかというと、これはもうファミリーカーの王道として、これ一台あってたら車は OK っていうあたりがコンセプトだと思うんですね。人も乗せれるし、荷物も結構乗るし、しかも乗り心地が非常に良くてっていうふうな、こういうことですね。で、そういうものを例えばコンセプトに定めた、としたら、それに忠実に作れるかどうかが次問われるわけなんで、まあ、どういうことが起きるかというとですね、まあ、その実用車、今言ったこれ一台あったらいいっていう車に各社ひしめいていろんな車出してるわけですよ。だからまあライバルとして、まあプリウスとかね、トヨタの、こんなのも上がってくるでしょうし、ホンダで言ったらフィットとか、もうほとんど大多数の車はこの辺に入ってきますね、実用車に。で、なんですけれども、まあ、実用車っていうのは別に豪華に見える必要はないわけですね、コンセプトとしては。実用ですから。ところが、やっぱりこう、顧客のニーズっていうのを調査し始めると、そこに迷いが生じ始めてですね、実用車なんだけど、ちょっと豪華に乗った方が嬉しいっていう意見なんかももちろん出てくるわけで、そうすると日本のメーカーなんかに結構多いですけど、じゃあちょっとコンパクトカーなんだけど内装を豪華にしてみようか、ね、そうするとそこにお金かけていくわけですね。まあ、ふかふかのシートをこうね入れてみたりとか、まあ、目に見えるところにお金をかけ始めるわけですね。ところがまあそうすると要するに車のコストっていうのはやっぱり決められた枠の中で作らないといけないですから、目に見える豪華さを追求すると、基本性能のところですね。やっぱり溶接をちょっと減らそうかとかですね。見えないところのコストを下げていくわけですよ。そうすると結果的にどうなるかというと、パッと見は結構良かったんだけど、長く乗ってるうちに結構やれてきて、まあ、劣化してきて、そしてまあ結局やっぱり良くなかったかなということで、まあ、数多くの車が消えていきました。でそういうところでまあこう目に見えなんていうか世の中の流れにですね流されずに、もう一回コンセプトを決めて、このコンセプトは普遍性があると思ったらもうしっかりそれを守っていく。ようなメーカー、車がやっぱり残ってるっていうのが明らかに見て取れるわけですね。まあその代表がまあフォルクスワーゲンであったり、メルセデス・ベンツであったりするわけなんですけど、彼らは あんまりこう世の中のちょっとした口コミ情報なんかにあんまうこさべんされないんですね。もちろん無視してるわけではないんでしょうけども、 そのみんなの意見を聞いてるうちにだんだんとこの玉虫色になっていってですね、そして結局なんかわけわからない曖昧なものになるっていうことがあるわけですね。これがまあもう商品作っていくときにだんだん陥りやすい、まあ、落とし穴なんじゃないかなと思うわけですね。いろんなことを聞いているうちに答えているうちに元々のコンセプトが曖昧になって、そしたら気づいたらその車消えてたっていう、こういう歴史が結構繰り返されてるわけですね。でだったらまあそれに教訓に学んだらいいんじゃないかと言うんですけど、実際人間っていうのはそんな遥かな未来のことをなかなか考えられなくてですね、今の目の前のことにやっぱ左右されやすいというこういう、まあ性癖があるので、やっぱりなんだかんだ言ってるうちにですね、いろんな意見に押しくらまんじゅうみたいに押されてるうちに、なんかだんだん丸くなっていくみたいな、まあ、丸くなるのは悪くない面もあるけれども、結局まあ特徴がなくなっていって、そうするとポジショニングが曖昧になって、そして多くの車の競争にさらされてやっぱ負けていくという、まあ、こういう歴史がですね、やっぱり長い目で見たら本当に明確であります。だからやっぱコンセプトを一旦決めてですね、決めたら大きなとこでは決して外さない、小さなところの対応はするにしても大きなところを外さないっていうですね、この信念みたいなものが結構問われてるし、これ単に道徳的に信念が大事と言ってるだけじゃなくて、長い意味での売れ行きを見てもやっぱりその信念のある車がですねよく売れている、長く支持されているということが見て取れるわけです。で、これは他のビジネスでも同じだろうと思うわけですね。ということで、まあ3番目の柱はそこに関係するんですけど、やっぱり永続性というものが大事になると思います。まあ、つまりまあ一時期立てたコンセプトが途中でこのねフラフラするんじゃなくて、一旦決めたらこう貫いていくものがある、こういうのが大事だと思うんですね。だからまあ芸能人なんかでも、コンセプト貫いてる人と、もうなんかこうフラフラして最初の元気が見えない人に分かれますよね。例えばまあ明石家さんまなんかはですね、やっぱあの人はコンセプト貫いた人だと思うんですね。もう難しいこと言わない、でそれから暗い話もしないし、 お涙頂戴のような感動の方にも行かない。もう世の中はもうそもそもが辛いわけだから、自分はそういう人たちがですね、夜お茶の間でテレビ見た時に、まあ、わははと何も考えずに笑えるようなこういうお笑いを追求するんだと言って、まあ、あの人ももう40年ぐらいはもうずーっと貫いてでトップを張ってますよね。まあそれと対比して、もう名前を挙げたらかわいそうかもしれませんけど、まあ、片岡鶴太郎なんていう人がいて、さんまと当時はまあライバル視された時期もあったと思うんですけど、80年代の頃はですね。ところがまあその後あの人はもうお笑いをやめて、なんか絵を描いてみたり、それからなんか土器ですかね、あれ、なんか瀬戸物みたいなものを作ってみたり、最近はヨガをやって激痩せしてみたりとかですね、まあ、文化人みたいな感じにずっとなったんだけど、俳優もやってましたけど、まあ、結局さんまと比べて、まあ、勝敗はもう明らかなんじゃないかと思うんですね。勝敗というのは、まあ芸能人としての格付けという意味で言ってますけど、まあ、はるかにさんまの方が大御所になってますよね。まあだから何においても変化するのが決して悪くなくて、変化がしちゃいけないというとイノベーションを否定することになるんで、それとは違うんですけど、ただ基本コンセプトをあんまりふらつかせると結局のところを大成しないということはですね、まあ、結構何においても言えるんじゃないかと思うんですね。でそれがまあ車の世界で言うと、まあ今言ったような永続性の追求をやり続けているものが残っている。 というふうに、まあ、思うわけなんです。で、まあ、じゃあ具体的な車をいくつか挙げるとすればですね、まあ、フォルクスワーゲン、ゴルフ、やっぱりこれ、ここがまあ、車の中心だと思うので、まあ、挙げないわけにはいきません。で、まあ、フォルクスワーゲン、ゴルフっていうのはですね、どういう成り立ちの車かというと、その前の時代に、まあ、ビートルという車がいたわけでね、まあ、ビートルズのビートルでもあるんです。カブトムシみたいな格好をしたね、車があって、で、これがまあ、これも何十年もずっと車の世界の、まあ、トップと言われていた車だと思うんですけど、それを古くなってきたので、1976年にガラッと変えて、すべてを逆にしたんですね。だから、ビートルが、RR といって、まあ、後輪駆動の車だったのを、ゴルフでは、前輪駆動に変えて、ビートルは丸っこい車だったのを、ゴルフは、まあ、四角い車に変えてですね。まあ、こんな風に全部を逆にして出した車が、ゴルフなんですけど。で、基本性能を徹底的に詰めて出してきて。で、まあ、とにかく、ね、大人4人がゆったり乗れて、後ろにトランクも3つぐらい積んで、成田の送迎なんかも十分できると。で、もっと大きなクラウンなんかでもできないような、このね、人と物を詰める能力がありながら乗っててすごく楽しいっていうような車を作ったわけですね。で、実は私は今、フォルクスワーゲンのポロという車に乗ってるんですけれども、これはゴルフの弟分で、ほぼ同じコンセプトで、ちょっと一回り小さいわけですけど、まあ、実は今のフォルクスワーゲンゴルフは大きくなりすぎたと感じてて、もう横幅が1メーター80あってですね、これは昔のクラウンよりももっと大きいわけですから、もう小さい車と言えないんで、私はこの狭い日本の道を走るにもうゴルフはちょっと大きすぎると感じてて、で、ポロ。だからポロの方に初代ゴルフのこのコンセプトは受け継がれてると見てるんですけど、このポロに乗ってみて、まあ、つくづく思うのは、やっぱりこう、乗ってみて、まあ、この車買ってよかったなって思わせる力が強いですね。なんかもう、車を止めて見て、やっぱなんか惚れ惚れする感じっていうのがやっぱりあるんですね。で、日本車もたくさん乗ってるし、所有もしてきましたけど、まあライバルで言ったら、トヨタのヴィッツとか、ホンダのフィットとか、あるいは日産のノートとか、この辺がライバルだと思って、私はこの辺、リサーチのためにレンタカーなんかも結構借りて、これらの車、走らせてみましたけれども、乗り心地はですね悪くはありません。私のようにそんな高速道路を飛ばしたりする走り方じゃなくて、街中をですね実用的に使う分にはもう全然どれもいい乗り心地なんですけど、ただデザインと含めて所有する喜びがあるかというと、やっぱ日本車はやっぱちょっといまいちな感じなんですね。決して外国車来産で言ってるわけじゃなくて、私はまあ過去にもトヨタコロナとかですね、ホンダの軽自動車とか、ずっと乗ってきて、それなりに、まあそれはそれで愛してきましたから、決してそういうことじゃないんですけれども、やっぱり所有する喜びという意味では一枚上を行ってると思うんですね。それはやっぱりなんか一つはやっぱり永続性のあるコンセプトを貫いているブランドの力もやっぱりあると思いますね。でそれは単にブランドだから記号的にいいと言ってんじゃなくて、長く飽きないスタイルを持ってるわけですね。だから木をてらってないというか、パッと見木をてらってるものっておって思うけど飽きますよね。飽きたらこう今度は使い物にならなくなるっていうのが木をてらったものの特徴ですけど、そういったところが全くなくて、長く見ててもいいバランスをしていて、 地味なんだけども、ずっとこう、いぶし銀のように価値がある感じ。こういったものを感じ続けています。で、ゴルフはやっぱりそういうところが特徴の車ですね。豪華ではないし、そんなに際立った派手さはないんだけれども、ずっと車のこのベンチマーク、みんなの基準になっている車であり続けている。その力の源泉は、この辺のこうトータルバランスの良さ、永続性、コンセプトの明確化、そして基本性能の確かさ。こういったところにあると思うんですね。だから、まあ、こういうものが、ビジネスをやる上でも非常に重要になるんじゃないかと。ビジネスにおける基本性能は一体何なのか。これをまあ考えてみて、追求するといいと思うんですね。まあ、私の場合であれば、やっぱり基本文章力っていうあたりはね、基本性能になると思うので、やっぱり何年経っても、やっぱ読みやすい文章っていうのを心がけるべきだと思ってますし、それからその奥にある発見の質ですね。中に込められている質。見てくれの派手さとか、今流行りものを研究したりするというようなとこじゃなくて、発見の質がですね、良ければ長く残るものになると。まあそういったものがビジネス上のですね、まあ私のようなコンテンツビジネスにおける基本性能だと思ってますけど、まあそういったものをですね、ずっとこう、参考にさせるものがフォルクスワーゲンゴルフにあると思います。で、もう一方それに対されるところのトヨタカローラがですね、まあ日本を代表する車だと言っていいと思うんですけど、まあ極めて日本的な車なんですけど、まあ、トヨタの場合はですね、結局この日本でのまあ売れ行きはまあダントツで、そこにまあ凄みがあるんですけど、トヨタの車はどういうふうに成り立ってるかというとですね、一種の階層性をうまく作って売ったんですね、トヨタは。だからカローラから始まって、今は消えましたけど、その上の車格にコロナというのがあって、まあ、その上にマーク2みたいなね、今マーク10っていうんですかね、マーク2みたいな車がありまして、でその上にはクラウンがあって、という風になって、これが社会人に出てから出世する階層にうまく当てたわけですね。だからカローラなんかはエントリーカーとして、まあ大学出たての青年がまず買う車、大学生も含めての車、カローラなんか買いやすい、買ったりするわけだし、もうちょっと上の世代でも、自分はもう別に出世しなくていいやっていう。もうへいへいへいボンボンに生きてたらいいっていう人が、とりあえず車を買うときにカローラってね、買いやすい。それが、ちょっとまあ、出世してきて、まあ、係長ぐらいになってくると、もう一個上のこのコロナってやつがあるわけですね。それから、それが課長さんになってきたりね。まあ、中小だったらまあ部長ぐらいになってきたあたりでマーク2に、乗り換えようか。マーク2がなんで成功したかというと、クラウンがね、一応まあ、そのラインナップのトップなんですけどね。もっと上のセルシオ的なものは別にして、クラウンが一応のトップとしてはあるんですけど、いや、社長でもないのにクラウン乗っちゃうとちょっと社会的にまずいかっていう日本人的な考え方があるわけですね。だから私は中小企業の部長ぐらいなんで、クラウンに乗っちゃうと社長と肩並べるとこれはちょっとその後いろいろ出世に差し、ね、なんか差し支えるし、同僚からも嫉妬されちゃうんで、足引っ張られちゃうんで、まあちょうどいいあたりにマーク2がいると。そこそこ立派なんだけど、クラウンよりはちょっと下っていうあたりのね、この改造性で取れたっていう会社は結構成功しましたね。だからまあ、いつかはクラウンっていう。このね、まあ、上手なコピーライティングがやっぱり一世風靡しましたよね。だから社長になったら、中小だったら社長になったらクラウン乗れるとか。大企業だったらまあ部長になったらまあクラウンとか。公務員だったら局長になったらクラウン乗ってもいいとか。こういうあたりで、 人生のこの出世の階段に上がっていきながら車も変えていけるようにラインナップを揃えた、極めて日本的なこのカルチャーをよく理解した上で、トヨタは成功した。でこれはまあ外国ではあまりこういうふうなことはないみたいですね。だからその辺でですね、まあフォルクスワーゲンなんかとはちょっと違う考え方が入ってるのかもしれません。まあ、ゴルフなんかはね、別に社長になってももうこれが好きだっていう人はもうずっと乗り続けますからね。まあまあそんなところがトヨタ系で、つまりまあ基本性能しっかりしてるんですけど、日本の中で乗る分にはっていう注釈がつくんですね。だからまあちょっとふわふわした乗り心地で、その代わりイージードライブで、もうなんか車を運転してることを忘れるような、こういったものはトヨタの車の特徴と言っていいんじゃないかと思います。だからまあ乗った時、ああ豪華だな、静かだなっていうふうに感じさせて、やっぱりなんかこう買ってよかったかなと思わせる、こういうあたりがまあ要因でしょう。ところがまあアウトバーンのような速度無制限のところに持っていくと、トヨタの車はふわふわして、ちょっと頼りなく感じるし、山道のワインディングロードなんか走ると、あ、ちょっとやっぱ怖いかなとか、あんまスピード出せないかなっていう感じがあってですね。この辺がやっぱり、ドイツ車なんかには劣ると。まあこういう考え方の違いはあると思うんですけど、世界標準なのはやっぱり、後者の方ですね。まあそういう違いがあるんですけど、私はやっぱりこれからはグローバルな世界標準に合わせた生き方をするのがおすすめですね。まあだからゴルフはそうは言っても日本でもしっかり売れてるし、海外でもやっぱりこれトップですから今。大きな成功を本当にするにはやっぱり世界標準に合わせていくっていうのが私のおすすめですね。で、あと、そうですね。まあ、星の数ほどある車の中で、あえてもう一台あげるとして面白いのは、軽自動車のスズキジムニーっていう車は面白いと思いますね。スズキっていう車は、車会社は、日本のメーカーに珍しくコンセプトをですね、結構貫くメーカーで、まあ、小さい車しか出さないところですね、スズキっていうのは。軽自動車がもう本当有名で、これの軽自動車のトップなんですけど、まあ最近は NBOX にね、結構追い上げられてるから、売り上げだともう結構ホンダの方がいいのかもしれないけれども、ただ名車と言われてるジムニーというのがあって、これも40年ぐらいとね、続けてる。で、軽自動車なんだけれども、これは悪路を走る、いわゆるジープみたいな車ですね。で、この車がどこがいいかというと、雪国などでもうジムニーなしでは生きていけない人いっぱい作ったんですね。というのは雪国で、雪の深いところですね、北海道、東北、北陸、こういったところ、中部の山沿いの地域などは、雪が降ってくるとですね、まあ、この車がスタックするとどうしてもなくなるわけなんですが、ランドクルーザーとか大きなこの SUV だとですね、もっとジムニーより強いだろうと思ってるとちょっと違って、ああいう2トンもあるような車はですね、重すぎて雪道でこう轍に捕まると動けなくなったりすることがあるわけですね。あるいはその下りでアイスバーンになってるところを下るとスリップして、崖に突っ込んじゃうみたいな危険があるわけです。ところがジムニーというのは軽自動車ですから小さくて軽いですよね。軽いのに、その走破性のところは結構本格的な作りをしていて、でこういう車がですね、長年乗ってると一番雪道で使いやすいわけですね。だから雪国に行ったらもうジムニーがもう古いジムニー、新しいジムニー、もうジムニーしか走ってないんじゃないかっていうぐらいにジムニーが多いのは、やっぱり生活の中で支持されてるわけですね。だからジムニーっていう車は、まあ、いわゆるこの都会で走っ って1位を取るような車じゃないので、そこはもうすっぱり諦めて、まあ、雪国あたりではでも一番使い出のいい車を狙ったり、あるいはまあちょっとスポーツ好きの山道なんかを走ったりする人にはもう未だにジムしかも興味ないっていうようなマニアを作ったりしてるわけですけど、これポジショニングの勝利だと思うんですね。もう他のものはすっぱり諦めてるから、なんか静粛性とかね、それから車内の豪華さなんかはもうきっぱりと見切って、そこにお金かけずに、走破性の高さと、それから小ささの特質を十二分に活かして、ポジショニングを形成すると、やっぱりこれ40年ぐらい売れ続ける車になってるわけですね。だからこの辺はどこでビジネスに応用できるかというと、ニッチの考え方ですね。だからまあ、いわゆる王道ラインで勝負するほどうちは大きくないし体力もないので、もっと細い道に入ったところで、ここで王者になろうという考え方があり得るということです。まあ、その辺を体現した日本の車で最も面白いのはジムニーだし、ある意味このジムニーのすごいのは、もうこの、外国車でもね、レンジローバーとか、ベンツの G クラスといった、まあ、世界的なこういう SUV 車を凌駕する面を持ってるわけですね。日本の雪道で使うには、ああいう1000万越すような車より、150万のジムニーの方がいいっていう、言わせるだけの魅力を持ってる。だって実際雪道で動けなくなったら命に関わりますから、それだったらやっぱりね、あのジムニーに乗って、ね、サバイバルしようっていう話になるわけですよね。まあそういうことでですね、こういう全然違ったニッチの世界にも行き筋はあると。いうあたりも、これビジネスには非常に応用できると思います。で、私も、こうやって40年以上、この間違いだらけの車選びをずっと、まあ、見てきて、そういう考え方が、まあ、深く染みついてるところがあるのかですね。やっぱりこの、2年半前に起業して、トミデンドのサイトを作ったり、メールを打ったりしている中にもそういう、考え方がですね、やっぱ入ってきてると思うんですね。だから基本性能をしっかりさせて、コンセプトを明確にして、そして永続性をしっかり追求していく。そうするとですね、まあ、やっぱり、ありがたいことに、まあ、私のコンテンツをずっと、ウォッチャーみたいな人が現れていて、Google なんかでトミデンドと検索すると、4番目か5番目に、この私のことについて論評しているサイトなんかも現れているわけですね。遠野秀俊、トミデンドーランドとは、経歴や評判、あるいはメルマガトミデンドーナビについても、まあトミデンドーナビでメルマガじゃないんですけど、まあそう書いてます、ここではね。そういうふうにして、去年の9月頃にアップされた記事が載ってるわけですけど、まあそこで、書いていただいているのは、やっぱりこう、トミデンドランドというですね、これ無料で読めるサイトですけど、まあその内容が濃くてオリジナリティに溢れているので、まあ百聞は一見にしかずなので、ぜひ読んでほしいっていうおすすめを書いてくださってたり、これ全然知らない人ですけどね、K というハンドルネームで書いてる人で、まあ少なくとも私、名前とかは全然一致しない人なんですけど、で、まあ、それ以外にも、メルマガでも、遠野絵は、卓越した文章力を発揮してるとか、自分は、K さんは、遠野絵のメルマガで文章の組み立て方を、まあ、学ぶことも多いとかですね、まあ、書いてくださっていて、まあ、やっぱり、なんていうか、しっかり基本性能を守って、コンセプトに忠実に、やってると。私はやっぱりトミデンドのコンセプトは動かしてないつもりですし、基本は充実させてるし、まあ、永続的にやりたいと思ってるので、まあ、そういうのを、まあ、徐々に、評価されて、いるのかなというふうに感じております。なので、まあ、これからスモールビジネスを始めようと思ってる人も、 すでに始める人もですね、まあ、今回のような車に関しても、まあ、50年近くずっと見てきたものっていうのはやっぱり参考にする価値があると思うし、まあ、今日短いこの1時間足らずの音声でざーっとこの50年ぐらいをこう振り返った上で柱を立てたわけですけれども、この辺はまあ一種の歴史の風雪に耐えたそういうものなので、目の前見るといろんなものが横行してますよね。なんかこっちのメルマガの方がいいんじゃないかとかですね、新しいこのビジネスがいいんじゃないかと、いろんなものに目移りすると思いますけど、それはそれで大事なことですけど、だけど結局長い目で見たら、まあ今回私の言った3つぐらいのこの柱をしっかりとですね、作り上げていく方がやっぱり長く成功できるんじゃないかなというふうに感じてるわけなんですね。まあ、そういう意味で、まあ徳大寺有常さん、亡くなられましたけど、一回だけ私は銀座で、歩いておられる、まあ、なんか 女性を連れてもうおじいさんになって歩いてた姿に一回すれ違いましたけどね。ただ徳大寺さんの成した仕事には非常にリスペクトしていて、まあ、この方もラリーレーサーとしては大した成果が出なかった人で、自動車評論家としてだけではなかなか食っていけないかったと思いますけど、そこに間違いだらけのっていうね、このストレートな論評という世界にポジショニングを取られて、それをずっと40年、まあ後継者も入れても50年近く貫いた結果、まあ一つの山脈とも言える仕事を残されてですね、それが他の業界にも影響を与えて、まあ一つのは金字塔と言っていいものを打ち立てた。で、この方はやっぱりそれで富も随分得られたと思うんですね。その後たくさんの車をやっぱり、買って乗り続けた人ですから、お金の方にもかなり収入は多かったと思います。まあそんな感じで、成功する道もあるわけですし、まあそれは別に本書いたり車に関係なくとも十分に、この活用できる知恵としてですね、ご紹介できるというふうに思っているわけなんですね。まあ、それが今回の間違いだらけの車選び考察という内容でした。何かの参考になれば幸いです。ありがとうございました。